QIC。
こちらは福岡県福岡市からいただきました、48歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
トランプが勝っちゃいました社会ネタを何でも拾う QIC にしては、大統領選に関する話ってほとんど出ていなかったような、意図的に拾わなかったのか、そういう投稿が少なかったのか、あるいは本気で興味がないのかそれは分かりませんが、トランプ当選で反トランプの若者が半ば暴動のようなデモを行ったりしているようです。で、榎田市長はどうなんですか、ということでいただきました。皆さんどうですか、クリントンとトランプ、ね、木田優子さん、どちらに投票しますか、民主党と共和党、どちらに。
いや、全然、
いや、もう
2択、
2択、本当は2択じゃないんだけどね、あれ5人ぐらい立候補してるじゃないですか、あれ何なんですかね、あの残りの人たちは、うん、あれなんで出てくるんですかね、あれ、
やっぱりこう桜ですか、
ま、桜じゃないで、ま、無所属みたいなのがおるのよ、
だから真っ赤赤坂みたいなもん
で、おるんでしょうな、あれで金持ってなきゃダメでしょ、だって、うんうんうん、まあまあいいんだけど、ともかく、はい、どっち、
どっちも入れないと思う、
いやもうどっちか、あの2択だから、どっちかせって言われたら分かんなくていいから、気分で入れなさい、気分で、はい、どっちね、ち青ね、赤ね、トランプ、トランプがいい、
トランプが覚えやすい
トランプが覚えやすい、うん、あ、ババ抜きとか、はい、ああ七並べとか、うん、ブラックジャックとか、うん、
芋掘りとかね、
芋掘りって知らない、
あ、知らない、
僕はほら
豚の尻尾とかね、
あるね、わ、うん、かんないけど、うん、俺はほら
神経衰弱、
ババ抜きと神経衰弱と大貧民しか知らないから、ね、うん、他一切できないから、うん、花岡先生はどうしましょう。
いや、僕はあの、なんていうんですかね、あのニュースずっとやってる時に、これトランプだろうなと思ってたんですよね、
流れは、
うん、流れは、でやっぱその日本に流れてくるのって CNN とかその、あのクリントン寄りのメディアしか、
まあ、
ないから
ですね、割と大手メディアはどちらかというとクリントン寄りだったような気がしますね、
だからこれはなんかちょっとこううさんくさいなってちょっと思ってたんですよ。だいたいこうあんまりこう片方ばっかりなんかやってると、あの絶対そうじゃない結果がだいたい出るので、あのトランプかなと思ってたんですけど、まあそのトランプそのもの自体はちょっとまあわからないですよ、その人自身がまだちょっとわかんないんですけど、ただこう支持者の様子を見てると、あのまあ僕そのなんていうんですかね、こうクリントンのこれ差別になるかもしれないですけど、差別してるつもりはないんですけどね、その結局クリントンの支持してる人ってなんかこうなんかうるさい騒いでる人が多くて、ちゃんとこう考えてやってる人っていうのはあんまりなんかそのニュースの切り取り方がちょっとそうなのかもしれないですけど、なんかそうイメージが良くなかったんですよ、
はいはい、
だからこうトランプのねその支持者っていうのもちょっと偏った人もいますけど、まあまあ大体普通の人もいるなって感じがしたので、これはトランプがに行くんじゃないかなっていうふうにちょっと感じてたんですよ、ね、で僕自身はだからはっきり言うとどっちも投票したくないですよ、だけど投票するって言ったらやっぱトランプになっちゃうのかなって気はしますけどね。
私はまあそのね、うん、その報道の流れで言うと、うんうん、まあ、その選挙に至る1週間近く前までは、やっぱりクリントンの方が若干優勢だなっていうふうに思ってたんですよ、やっぱりその報道の仕方もあるけれど、でだからこそ日本でも安倍首相が本当に怒ったのかどうか知らないけど、こんなになったのかよって言って外務省に詰め寄ったみたいな話が一部伝わってますけど、でただ4、5日前からその流れがちょっと変わってきたぞと、でこれトランプじゃねえのかなっていうふうに私も思うようになって、でトランプ当選っていうことになって、ああやっぱそう来たかと、でじゃあそのどっちを支持するかと問われた時に、まあ僕はトランプは不支持なんですね、じゃあクリントンはどうかと、うんと不支持なんですよ、だから消去法で言うとトランプになっちゃうんですよ、どっちか選べになった場合は。でもちろんトランプの過激な発言とか、その差別的な言動物言いというのはあるけど、あれは僕は、ね、ゲイだと思ってるんですね、でさっきのそのあれですよ、その炎上芸人ですよ、いわゆる、で まあ、それによって人々の耳目を集めて、うん、で、まあ、まあ言ってみればその成り上がり者がですよ、うん、そのまあそれまでの既存勢力に対抗して出てきて、うん、一種のなんかこうアメリカにおける壮大な下克上みたいな部分がやっぱりどっかにあって、うん、そこにあの国民のまあそのトランプ支持派の人たちがあの熱狂してしまうというのは、まあ、理解できるんですよね、うん、で、だ問題はその本当にあの人やるのか、うん、言ってたことを、うん、例えば TPP には乗らないとか、うん、あと日本に対してあるいはあの韓国に対しても、うん、その、防衛はてめえでやれというようなこととか、うんうん、ね、その他もろもろいろいろありますが、それどうなのか、うん、でさらに言えば、彼はあの地球温暖化にも、うん、あの否定的なコメントを出してますので、うん、そういったもののその協定に対して、脱退するのか、うん、どうなるか分かりませんけど、あのそこまでやるなら、うん、私は面白いなと、うん、は思っていますけどね。でそれで経済とかあの世界が大混乱になるかもしれないけど、うん、まあ、それはそれで僕は、うん、あの新秩序の形成という部分では必ず混乱が起きるわけだから、うん、逆に起こさないことには次の、秩序は出来上がらないだろうし、うん、既存の体制がそのまんまいって、うん、でしかもその今の体制はもう制度不良とか疲労がもう、うん、まあ、まあ行くとこまで来てるじゃないですか、うん、もう資本主義だなんだって言ったってなんだかもうあのもうダメでしょう、うん、だってでじゃあそれをその、まあ、資本主義の権化たるトランプが本当にぶち壊せるのか、うん、かつて日本で自民党をぶっ壊すと言って出てきた人が結局自民党を壊してませんし、ね、息子はそのまんま自民党にいるわけだし、でそういったのを見るとあの私はあのちょっと眉唾な懐疑的な、だからやっぱあのね、大統領の宣誓式があるじゃないですか、でいざ大統領になります、なった途端におとなしくなっちゃうんじゃないかと、でそうなった途端にそれまで支持してた人たちはなんだあいつになっちゃうじゃないですか、うんうん、そうすると僕は あのあれだけ熱狂した人たちなので、うん、僕はアメリカのことだから、うん、トランプってのは暗殺されんじゃねえかなっていう、うんうん、まあその、別に期待してるわけじゃないですけど、うんうん、なんかそういうことすら起きるような、うん、なんかことに混乱になっていくのかどうか、うん、それと逆にその民主党政権なんてのは一見ね、うんうん、民主なんていうもんだからちょっとクリーンなイメージを持ってますけど、うんうん、ろくなもんじゃないですから、うんうん、で、あいつらね戦争大好きですから、うん、共和党戦争大好きな旗を掲げてるだけで実は、うん、実際やろうとしないですからね、うんうん、で民主党は戦争反対なふりをしながら結構、うん、やって、うん、しかも失敗してますから、うん、なので嫌なことをこういろんなことを彼らは、ね、民主党って僕は企むような気もするんですよ ね、
だってクリントンからブッシュになった時ですかね、あの時はそのホワイトハウスの中 の、パソコンとか引き出しの中とか引っ掻き回してめちゃくちゃにして出てったらしいですから、やっぱ民主党というか向こうの民主党ですね、
なんかね、まあ、日本の民主党も大して変わる、体質的には変わらないと思うんですよね、まあ民主党じゃねえかこっちは、まあだからまあどうなんでしょうね、でまあともかく今の段階ではもうお手並み拝見としか言えないですよ、
急になんかホワイトハウスに招かれたらシュンとしちゃってるじゃないですか、なんか、なんかそんな感じがまあ、これからのあれも多分そうなってくんだろうなって気はちょっとしますけどね。
ねえ、まあまあどうなっていくのか。でまあただ頭の中は結構なんか柔らか頭な気がするんですよ、このおじさんは、むしろおばちゃんの方がガチガチで、で、例えば安倍ちゃんが会談を申し込んだらいいよって感じですぐにこう日程調整しちゃったりとか、そこら辺の柔軟性はあるようで、まあそこら辺は使える人なのか、ね、まあ、出なきゃあそこまでいかないもんね。
ビジネスマンですからね、あの人ね。だから、そういう感覚がなければ、頂点までにいかないでしょうから。
でもあれですね、バックトゥザフューチャー偉いですね。あん中で、トランプのようなのが出てくるんでしょ、僕は、クソ映画見てないので、どんなのか知らないですけど。
何がですか？
不動産王とは言ってないけど、ああいう成り上がりのやつが、大統領になっていろいろやってる、でそのモデルが あるわけよ、その人のモデルがトランプなの、うん、トランプをモデルにしてたんですよ最初から。だからそれが本当になっちゃったというなことをあのネットで見ました、なので本当かどうか知らない、しかも俺映画見てないという、ね、バックトゥーザフューチャーのね業務者の時俺ね、そんな見たがねえよって、もう一個あんだよ、あな何があんの、コクーン、あそっち行こうね、コクーンを見てしまったんです私は。コクーンね、これいい映画なんですけどね、あのなんかしみじみとした SF でしょ、うん、コクーン、
まあ、本来はそうあるべきだと思うんですけどね。
コクーンって誰も知らないですよね、
コクーン2もね、
あれなんですけど、あったね、ちなみに知らない、
聞いたことありますけど、
ね、よく日曜洋画劇場でやってましたけど、
ね、そうそう眉だよ眉、プールの中にね宇宙人の眉が入っちゃってんだよ、うん、でそこのプールであの老人ホームなんだよね、うん、で年寄りがそのプールで泳ぐとさ、うん、その眉からさ精気を奪い取っちゃうの、なんかその、うん、でみんな老人が、うん、あの若々しくなっちゃって、なんか急になんかあのカップルができてなんかし始めちゃったりとか、年寄りがなんかそういう元気になっちゃって、ところがその眉の中身はエネルギー吸い取られちゃってかわいそうなことになってしまう、しみじみとしたあの SF なんですけど、私はそっちを見に行きました。同じ日にあったんですよ業務支社が、で確かなんか立花幸恵だったかどっち、あの誰かはあのバックトゥーザフューチャーに行き、俺らチームはあの国運に行ったっていう、なんかそんな記憶があるんですけどね。さあさあ、まあどうなるか分かりません、さあ続いては、神奈川県横浜市46歳会社員ラジオネームドクトルゲイ、
ありがとうございます、
たくさん来てると思いますが博多駅前の陥没事故です。人命に影響が出なくて本当に良かったと思いますが、福岡市長の正確なアナウンスと素早い復旧作業、目を見張りました。本来事故を発生させないことが一番ですが、いざ起きた時にベストを尽くすのはなかなか難しいと思います。 QIC チームはどのようにお感じになられましたかっていうのを、他にもたくさんいただいてるんですけど、もう一つ紹介していきましょう、東京都文京区44歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
トンネル工事は日本のお家芸だと思っておりましたが、今回の博多駅前陥没事故や2012年に発生した倉敷海底トンネル事故、これは5人の方が亡くなられてますけど、など安易なコスト削減が、信頼性を低下させているとの指摘もあるようです。なんだか心配ですという、まあ、こういうご意見もいただいております。もう散々報道されてますから、皆さんも結構もう何がそこで起きてどうなってたっていうのはもう皆さん散々聞いてると思いますけど、まあ、ざっくりおさらいしますと、地下鉄七隈線という地下鉄を掘っておりまして、で途中まではシールド工法というよくある、掘り方でやっております。でこれはシールドマシンという、このあの昔ジャンボなんて言ったのがあるんですけど、こうグリグリこうでっかいあのローラーみたいなやつがグリグリこう岩盤を削っていってですね、削っては壁を作り、削っては壁を作りっていう、でまあそういうような柔らかい地質とかでもそれ結構いけてるやり方なんですよ。ところがこの事故が起きたところは硬い岩盤がどうもあるらしいと、調査の段階でそう言われてきたので、シールド工法じゃちょっとダメだろうということで、ナトム工法という工法でやったんですね。これは何なのかって、その岩をガーッとドリルとか、場所によっちゃダイナマイトで吹っ飛ばしたりするんですけど、それで穴を開けてって、で穴が開いたらその壁にコンクリート等を吹き付けて壁を作っていくという、そういうやり方だったんですけど、そのコンクリートを吹き付けてたところからドバーッと流れる、要するに岩じゃなかったってことですね、だから調査がちょっと甘かったっていうところもあるんじゃねえかなと、今後指摘されるんじゃないかなと。それと本当にその調査次第もあるんですけど、本当にそのナトムでよかったのか、シールド工法の方が良かったんじゃないかというのもある。でナトム工法の方が安いんです、だからケチったんじゃねえかっていう部分も話がちょっと出始めてます。でちなみに博多駅の穴あたりというのは、まあ地図で見てみれば分かると思うんですけど、まあ、すぐそばが海なんですよ、っていうか昔海なんですよ。で、あそこは砂丘なんです。で砂丘の上に、まあ地面が堆積してですね、で、そこに田んぼがあったんですよ。で1960年頃の地図を、確認していただければ分かるんですけど、博多駅前田んぼです、博多っていうですね、九州で一番の大都会じゃないですか、ね、 1950年とかね、うん、1960年ぐらいは、うん、むしろ熊本の方が立派だったんですよ、うんうん、何度も言いますけど、うんうん、どんどんどんどん抜かれていったんですけど、うんうん、でともかく博多駅前なんてパッとしないところだったんですよ、うんうん、それがそのあっという間にすごいあのビルが林立するようになっていったわけでありますが、ともかくそういう地盤なのでいつ崩れてもおかしくない場所なんですよね。でそれでそのあの工事のやり方で正しかったのかどうか、でさっきあのシールド工法があのいいみたいな言い方しましたけど、今あのこれね鉄の爪があの指摘してくれた2012年の倉敷海底トンネル事故、これあの工場と工場をこう海で隔たれてるところがあって、そこにそのパイプラインを作って、いろいろやろうっていうことでトンネルを掘ってたら突然ズボッとこうあの海の底が抜けたわけですよね。それで水がドバーって入ってきちゃって、作業していたあの作業員の方5人が溺れて死んじゃったんですけど、でこの海底トンネルは結局もう使えなくなってて、今埋め戻し作業やってるのかな、なんかでまだ原因がはっきりしてませんが、一部で言われてるのは、そのここはシールド工法です、うんうん、シールド工法でやってた時にその壁を作っていくわけですね、うんうん、で壁がパネルみたいになっててそれをこうはめ込んでいくんですけど、日本製じゃなかったと、いう話が来てます、うんうん、コストを削減するためにお隣の国の、うんうん、で作られたちょっと薄いやつ、うんでそのジョイントの部分がなんか樹脂か何かだったみたい、うん、FRP って書いてあったんですよね、うん、まあ本当かどうか知らないですけど、でそれが影響しているのではないかと、で現にその倉敷の工場では先に1本トンネル開通してるんですよ、うん、でその2012年に作ったのは2本目だったのかな、うんうんうん、で前に作ったやつは走行費が25億円かなんかかけてるんですよ、でこの2本目は17億円なんですよ、だから相当削ってるっていう、だからこのコスト削減がこのね鉄の爪が指摘してるのがどうもなんかそれっぽいんですけど、その安くしようとするがあまり、せっかくの日本の素晴らしい技術が発揮できないっていうことになってはしないかと思う時が時々ありますね。だから何でもかんでもそのコスト削減、特にあの行政が行うやつとか入札とかで無理ななんかこう受発注をやっちゃいないのか、うんうん、なんかそんなちょっと器具を持つんですけど、どうですかこの辺は。
なんかちょうどあそこの工事してるところはあの博多駅に博多駅作るじゃないですか、その地下鉄のそれのそのなんかこう広げる口のところなんでしょ、確かその、あのプラットフォームその分のやつの横に広げ、そこをそのシールド工法でやってると高いから、多分あれナトムにしたんだと思うんです
よ、ね、だと思いますよ
だから本来だったらそ絶対にやっぱああいうこうもう都市部ですからね、もうあの慎重には慎重にことしないと、あのまずいと思うんですよね、
まずいですね、実際まずくなっちゃった、
そう
さらに
余計に、ね、なんか金がかかるっていう、
だから、ね、今回儲かったでしょう、ね、麻生さん、
うん、
麻生さん
でなんかあれですよね、あの他の仕事を受けるなって言われたでしょ、
なんかね、オール福岡ですから、もうすごいですよ、だってあんだけコンクリートミキサー車が行列してですよね、えもうちょっとした八島作戦みたいな感じだったですからね、あれはやっぱでもあの判断の速さはね、
あれはすごかったですね、
もたもたしないですよ、だからやっぱねあのこの間 の熊本の地震の時も福岡市の対応は非常に早くて正確で、しかも効果的だったというふうに私見ておりまして、でやっぱあの元 KBC アナウンサーの彼はですね、なかなか僕は逸材じゃないかと、あのさ、いろいろさ、政治家だから、あの反対する人もいるでしょうけど、少なくともこういうこの手のことに関してはやっぱあの指導力があるなっていう気がするな、
まあ、もともと親戚があるでしょう、なんか政治家なんでしょう、なんかだからそう、まあ、そういうなんかやっぱこうあのなんていうか、そう経験とかそういうのこうアドバイスとかっていうのがあるかもしれないですけどね、
でまあ、僕はねあのフェイスブックとかなものは好きじゃないですけど、ただ彼はやっぱそれをこう活用して、なんですか、ネット上でも結構書かれてたんですけど、分かりやすく説明してたじゃないですか、何が起きて何をどうしようとしてるっていう、その我々が知りたいことを、その素人でも分かるように噛み砕いて説明するっていう部分では、やっぱそれはあのメディアにいた人間だけに、あのその能力はやっぱ長けてるなと、やっぱね特に市長とか知事とか大事なことですよそれ、
ね、こうなんか、はい、わけのわからないことをこうね、あの言う、あの市長とか知事よりは、ええ、ちゃんとこうはっきりと少ない言葉でちゃんと分かるように言うのが一番、
ええ、やっぱだからそこら辺はあのよくできてるなと思いますね、うん、でももうだって、これ放送してるのは13日、うん、になりますが、うん、埋め戻しは、うんねもう済んどるわけでしょ、で14日から一応道路は動けるようにするという話だったんですけど、早いですよ、
早いですよね、通常だったら考えられないですよね、
これ、うん、中国とかだったら多分来年の今頃まで穴が開いてて、うん、あの見物客があそこに大勢やってきて、で近くのビルはなんか廃墟になっていくっていう、そういうことになる、でもあれどうするんですか、あのその周りの休業保証出すんでしょう、
出すんでしょうね、はい、出さないとやっぱあれは
なんかレンタカー屋があるんでしょ、
うん、
あ
みたいですね、
レンタカー屋が車庫にレンタカー入りっぱなしで出せなくなっちゃって、うんうん、あの、ま、全く、
あそうですよね、う
ん、あと横のあの
コンビニとかね、
コンビニもそうだし、あの
ビルの
ホテルもあるしそうそうそう、あれもなんか営業できないっていう、うん、
だってコンビニに至っては多分あの中身も取り出せないでしょうから、腐ってるものいっぱいあると思う
んですよ、ね、あるでしょう、電気止まってたから、
う
ん、
であそこはね入り口がもう陥没してるからもう何にもできないで、
反対側の入り口から出せたんじゃ、
まあ、そうかそうですね、
あそこ出すのは出せたかもしれないですけど、うん、まああの警察の許可を得たら入れたっていうふうな話なので、でもまああの実際影響ありましたよ、だって俺金下ろそうと思ったら下ろせなかったもん、
そうですもんね、
俺あの熊本銀行なんですけど副銀の子分みたいな銀行なのであので同じシステム使ってるから、あの ATM に俺金下ろしに行って、で金下ろしたらあの新幹線乗って現場行って現場からレポートしてやろうと思って、
う
ん、したら金下ろせないもんだから、
ええ、
もう行けねえやとか思ってまあ、あの片道分ぐらいはもちろん持ってるんですけど、行って現地でも下ろせなかったら俺どうしようかと思って、ね、であのいやまあコンビニで下ろせたって後から聞いたんですけど、ね、そうだったのっていうふうになったんですけど、まあ行きゃよかったんですけど、まあ行ってもねどうせ多分あの主なビルはもうマスコミに占拠されてたんで、まあしかもうちラジオだからどうしようもない、あの行かなくたって行ったふりで喋れるじゃないかって結局まあやんなかったんですけど、まあだから影響は若干ありましたよ、でもまあ本当にあの人命に影響がない、だから早めにあのやばいってなった時にあのすぐに連絡を入れて直ちにあのその真上の道路をあの封鎖したっていうのはやっぱその流れも良かった、
そうですよね、なんか一番最初に速報で入ってきたその映像を見た時に発電機につ照明の車があって、ええ、あその
落ち
た、だからあれがこう、うん、なんでそのこの時点であるんだろうと思ったぐらいだったの、ええ、早かったので、ええ、相当なねあのものすごいこう
やっぱやばいって思ったんでしょうね、うんうん、高倉健主演のですね、あの映画海峡というのがありましてですねあれはあの青函トンネルをあの掘る男たちの物語なんですけど、途中であの異常出水が起きてですね、で森重が死ぬんですけどね、であのその後三浦友和が継いでいく男のドラマなんです、そこに吉永小百合が出てきて色恋のやつを入れてくから邪魔くさくしょうがないんですよ、あの部分全部のうちはすげえいい映画なんですよね、あと音楽があの南こうせつなんですけど、あれもあの変えて、なんて佐藤なんだっけ、
佐藤勝
が確かあのサポートしてるんですよ、ね、佐藤勝全面的に佐藤勝にしちゃえばよかったんですけど、あのねまあまあまあそんなのある、でもあの映画を見るとトンネル掘りというのがいかに大変で、しかもやっぱり日本のやっぱりそのさっきお家芸っていうに書いてあったけど、まさしくそうなんですよ、だから日本のトンネル工事というのは世界にやっぱりその代表的な、まあまああの胸を張って言える、まあ技術だった技能だったんですけど、それがこんなことになるとやっぱちょっとケチがつくので、
そうですね、だから、こういうのこそ本当にそのちゃんとあの安全面考えて金がちょっと高かろうともやらないと、その後の費用がもっとね、そのもし事故が起きた時とかその費用を考えたら、あの最初にこうコストをかけた方が、
だってあれ今回の緊急埋め戻しでですよ、あれどれぐらいかかってんの、あれいろんな仕事キャンセルさせてこっちにやらせてるわけでしょ、そうそう、だから
3000台ぐらいミキサー車行ってんでしょ、
すげえよ、あれ
あんなねあんな見たことないですよ、あのミキサー車が列出してる、
もうほんとねゴジラが来たんじゃねえかっていうね、 もうそれぐらいの話になってましたからね。
なんかこう新たな新怪獣がしたからこう。
ああ、まあ福岡なんでラドンが出てきてほしかったんですけどね。まあそういうことでございまして、まあいろんなところでトンネル工事はいろんなところで行われてるわけで、本当にいい工事をしていただきたいので、もちろん現場の方々は必死になさってるのはよくわかるんで、受発注の段階であんまり無茶なことはしてほしくないなと。
ね、だからもしですよ、今回陥没しなくて、そのままできちゃったとしてですよ、でもそのね、何かしらその弱くなってたら、
ズボンと行
ってとかだったら、もうそれ考えたら相当のあれですもんね。
そこに地下鉄の中間線が突っ込みとかですよ、大変ですよ、本当に大惨事になっちゃいますからね。だから本当にまあ、これを契機に本当に安全対策に本腰を入れていただきたいなというようなことを思いますけどもね。というところで一旦 CM に行きまして、この後はこの間起きました嫌な事故というか事件というか、ジャングルジムが燃えたやつを含めてちょっとね、ものづくりについてちょっと考えてみようやということでお送りしていこうと思っております。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。